本日のメッセージは、アンジェル所属、ザ・スピード・オブ・ラッチをお伝えします。先手に挑戦さん、よろしくお願いします。
For all of you English speakers, if you didn't get, I kind of typed it out in English, so if you didn't get one, there's some in the back. And even if you can understand Japanese, it's probably better, probably sounds better in English than in my bad Japanese. So if you didn't get one of those copies, then there's some in the back. Minasan, ohayou gozaimasu!
Ohayou gozaimasu!
Mito Kyokai no minasan ga ne,妻エリカさん、エリカと私と AT の新しい AT の皆さんを温かく迎え、いつもお祈りに支えてくださり、心から感謝します。今日はですね、今日は初めて水戸教会で説教をしますが、私の話ですね、あまりにもつまらないので、水戸教会での最後の説教になるかもしれません。とにかく今日は話すチャンスが与えられて、そしてイントロダクションの中で寝ちゃった人は少なくて本当に嬉しく思います。私の日本語ですね、不自然なので笑いながらお聞きください。最初に皆さん、どうぞ2つのストーリー、2つのシナリオを想像してみてください。1、あなたは仕事に行く前に運動をしようと早く起きました。2分走ったところであなたの前に年配の女性が現れて話しかけてきました。もしこの女性との会話を長く続ければ、あなたの予定していた運動はできなくなります。しかし彼女はとても親切で、あなたは彼女に優しくしたいと思います。あなたは彼女との会話を切り上げて運動をしますか、それとも会話を終わるまで話し続けますか。あとは仕事で大変疲れました、早く家に帰って夕ご飯食べたい、ソファに横たわって疲れを癒したいという気持ちで家に帰りました。ところが家に帰った途端、子供がやってきて、一緒に遊ぼうよと話してきたのです。その時あなたは自分の予定を優先して、今はできないよとこだわりしますか、それとも一緒に遊ぼうと子供の要求を優先しますか。先の2つのストーリーは自分の予定を邪魔されることについての話です。その時に女性との会話を続けることができたり、子供との遊びを優先することができたりする人は、相手のことも考えて判断できている人です。このように自分の予定を邪魔されても、相手のことを考えられる気持ちをインタラプタビリティ、英語でインタラプタビリティというと言いますね。今日はインタラプタビリティについて話したいと思います。スライドは一つだけですね。出てくるかな？出てくる。 OK ですね。最近ですね、来ました、よかった。OK、 まあそうだね、はい、 OK、 よかった。Thank you, thank you. OK, 最近、神の国の中で、インタラクタビリティですね。という、自分の予定を騙されても、相手のことを考えられる気持ちですね。こういうことについてですね、神の国の中でどういう役割を、どういう役割があるか、よく考えています。インタラクタビリティという概念というか暮らしぶりはいつから魅力だと思ったかというと、インタラクタビリティに関するアブリン・クリスチャン大学の教官が書いた記事を読んでからということで、その時からずっと考えつつ自分の人生にも生かそうとしています。基本的にインタラクタビリティは歓迎や優待の一つの形になっています。インタラクタビリティは他の人のためにスペースを作る一つの方法です。そういった作ったスペースは物的というよりも時間的なスペースなので、自分の優先順位にスペースを作り、人生のペースをゆっくりにして他人に目を向けることです。こういうふうに考えれば、インタラクタビリティは自分の生き方の速度をゆっくりする形です。ゆっくりするといえば、小山浩介という著者の言葉を思い出します。これはこう言ってました。神は愛なので、神はゆっくり歩く。愛は自分のスピードを持っているのです。それは、内なる速度です。それは精神的な速度です。それは我々が慣れ親しんでいる技術的な速度とはまた別な速度です。そういった愛の速度は遅く動きますが、それは愛の速度なので、どんな速度よりも勝っているのです。つまり自分の優先順位があって、そこに他の人、他人から邪魔されてもそれを受け入れられる人というのは愛の速度で動けているという速度が処方ですね、はい、処方です。それがインタラクタビリティなのです。こういうこと、イエス様の生き方によく見えると思います。当時社会から軽蔑され、無視されていた人たちはしばしば声を上げ、イエス様がしていたことを邪魔していたのに、最も小さいものにイエス様は邪魔されてもいいということをはっきり示してくれました。つまりイエス様は他人のためにスペースを作ってくれたのです。しかしインタラクタビリティは優先だけじゃなくて、へりくだり譲ることでもあります。私たちは自分の日程が最も大切であると思ったら、インタラクタブルの態度ができなくなります。ですから誰かに邪魔されてもいいと思い、殺したら相手の日程を優先できることになります。つまりさっき言ったことをしたら、それは聖書を書いたうちの一人、パウロが教えたことを実行する、こういう言葉ですね。リビング聖書の翻訳ですけれども、自己中心的になったり見栄を張ったりしてはいけません。謙遜になって他の人を自分よりも優れたものとみなしなさい。身の周りのことばかりにとらわれるのではなく、他人にも目を向け、その行動にも関心を持ちなさいと。この箇所でパウロは自分を重んじるだけじゃなくて、 他人のことも考えることが大切だと話しています。あなたの優先順位に他の人のためにスペースを作ること、インタラプトブルになりなさいと。インタラプトビリティは謙遜の一部分ですので、上下関係を、まあ、ある意味で覆します。時に職場での相互関係に影響がある可能性もあると思います。まあ、アメリカで、まあ、そして日本でももちろん、本当の職場は階層関係で、社会の地位が偉ければ偉いほど自らの予定が大切になります。ですので、インタラプトビリティは上から下に流れます。つまり、先輩は後輩が行っている仕事を邪魔しても構わないですが、後輩は先輩の仕事を邪魔してはいけません。先輩が後輩の仕事を邪魔するときは、その前提として自分の仕事が後輩の今やっている仕事よりも重要だということがあるのではないでしょうか。まあ、先輩は後輩の仕事を邪魔することは別に悪いと思いません。まあ、仕事を終えるために本当に必要なことだと思います。ただ上下関係の中でずっと生活をすると、まあ、悪い癖が出てきて人間阻害にもなる可能性があると思います。もし私たちが恵みと歓迎を持った人たちになりたいと思ったら、職場でも職場じゃないところでも上下関係の中でインタラプトビリティをどういうふうに実行するかをよく見なければならないと思います。職場での上下関係があると、まあ、いい意味もありますが、誰かを優遇したり誰かを阻害したりするような状況が作られがちになり、それが自分の主観や自己概念を作ってしまいます。しかし教会はそういった主観や自己概念が入りやすいので気をつけなければならないと思います。マルコによる福音書から2つのストーリーを読ませていただきたいと思います。最初はマルコによる福音書10章13節と14節、これもリビングバイブルのトランスレーションですけれども、すみません、ですね、マルコによる福音書10章13節と14節。さて、イエスに祝福していただこうと人々が子供たちを連れてやってきました。ところで弟子たちは邪魔だとばかり彼らを追い返そうとしました。それをご覧になったイエスは憤って弟子たちをお叱りになりました。子供たちを自由に来させなさい。神の国はこの子供たちのようなものの国なのです。次はマルコ、同じマルコによる福音書10章46から49番。今日はエリコに着きました。やがてその町を出ようとすると大勢の群衆がついてきます。その時、手前の子バルテマイという名の盲目の子じきが道端に座っていました。ナズレのイエスのおとりだと聞いてバルテマイは大声を張り上がりました。イエス様、ダビデの王の子よ、どうぞ助けよう。うるさい、黙れと誰かが 怒鳴りつけました。それでもバルテマイはますます声を張り上げ、あーダビデ王の声をお助けくださいと繰り返し叫びました。その声を聞きつけてイエスはずっと立ち止まり、あの男を連れてきなさいと言われました。オブサタンという著者はこう言いました。自分より偉い人と自分より身分が低い人にどのように接するかで、その人のキャラクター、その人の尺度になります。そして自分より身分が低い人に接する一つのいい方法は、自分の人生においてその人のためにスペースを開くことです。つまりインタラクトブルができる人になります、なることです。最後に、今日の説教は短いです短く話すのがいいかなといつも思うんですけれども、はい、今日は短くて、はい、すいません。最後にですね、繰り返しています。基本的にインタラクタビリティは歓迎や優待の一つの形になっていると思います。インタラクタビリティは他の人のためにスペースを作る一つの方法です。そういった作ったスペースは時間的なスペースなので、自分の優先順位にスペースを作り、人生のペースをゆっくりにして他の人にも目を向けることです。自分の優先順位があって、そこに他人から邪魔されても、それを受け入れられる人というのは愛の速度で動けているという証拠です。愛の速度で動きましょう。ありがとうございます。